今日イースターの前の日曜日で、イエス様はエルサレムの入場の箇所をいつもお話ししますね。そういう箇所を選びました。そして今日のメッセージのやり方は、私は今日丸×の何も用意してません。それは前は2回ぐらいやってて、みんな開けちゃったと思います。でもこういうやり方でね、プラスバイブルスタディっていうかね、そのやり方あります。皆さん覚えてますかね。この箇所の中でマイナスの面、すなわち辛い、難しい、悪い、罪深い、まあ否定的に見る。そしてその後でプラスになる、結局恵みのあるもの、感謝のもの、すごくいいものね、というふうにやるつもりでしたけれども、問題ぶつけたんです。その結局この入場のところは1節から特に9節までですね。悪いこと、マイナスのことは見つけられないです。皆さん見つける？悪いことあるんですか？イエス様に対する信仰あるみたいで、ホサナとか旧約聖書の引用のこといっぱい当てて、賛美当てて、すごくいいですね。普通の聖書箇所の中で罪がいつも大体あるんだね。ここは罪は見えない。また福音書の中でイエス様に反対してる人たちは大体いつもいる。ここには見えないね。エルサレムに入るまでね。入ってから出るんですけれども。結局、どのぐらいのマイナスのことあったかと、まあ、このぐらいですよ。ローバとローバの子には大変だった。ぐらいですね。重かったでしょうかとか。特にそのロバの子には誰も乗ったことがないとか、他の福音書に書いてるんだね。まあ、それで難しかったんじゃないかとか。ロバかわいそうというメッセージにならないからね。それは問題でしたね。そして、また、木の枝切り取って、それはまあ、あまり環境に良くないからとか、環境破壊ですとか、そのくらいということを言えるか。それとか、自分の服を取って、道に置いてとか、後で皆さんのお母さん、奥さんは怒ってとか、洗濯大変だったとか、まあ、これは昔の、赤じゅうたん出すという方法ですね。王様来るからとかね。基本的にいいことですね。だから悪いこと何もないから、今日メッセージはない！と困るんですから。まず考えてるのは、じゃあこのエルサレムに入ってから問題出るね。みんな騒いでとか、結局イエス様は誰であるか。また、神殿の清めるということを読みましたね。神殿の中で結局、ずるい商売やってるね。取りすぎの値段取ってとか。また、イエス様の奇跡に反対してる、祭司長とか、あるんだね。だから、まあ、入るまではすごくいいです。プラスです。ばかり。入ってから、前へ通る。でもそれは、逆だね。このプラスバイブスタディのやり方だね。皆さん、何回もやったことあるけど、もう一度やりましょう。指を出して、プラス書きましょう。はい、指で。はい。書きましょう。あ、誰かアメリカ風にやったんだな。もう一度書きましょう。あ、もう一度。はい。アメリカでこうするんだね。ね。日本で、また韓国とかアジアで、いつもこうと、こうですね。こうする。だからマイナスは先にある。そして十字架によって、イエス様の贖いによってプラスになる。というメッセージ入ってますね。でも聖書の中でそういう、逆にやるのはここはちょっと、難しい。それでもう一つの考え、やり方を考えました。このプラスバイブルスタディのやり方はマイナス見て、プラス見てて、他の聖書箇所でもできないことあるんです。どこでしょうか？すなわち、マイナスになるもの、悪いもの、どこでも書いてない。一箇所あります。どこでしょうか？罪がないところはどこですか？聖書の中で。まあ、黙示録の中で最後にはあるんだけど、でももう一つは、創世記の一章です。創世記の一章だね。結局すべて神様に作られて、よかったよかったよかった、とってもよかったというふうに終わるから、プラスばっかりですね。マイナスない。でも、どうでしょうか。創世記一章は、日本の一般社会の中で、とても尊敬されて、 学校でいつも教えてる箇所ですか？科学の授業でなければ今日みんな聖書を開いて創世記一章から今日科学を教えますということではないですね。結局現代の社会の中で進化論をみんな信じてるから、神様のことを無視して、進化論でできたんだね。自然に神様いない。そうすると創世記一章はどうなるんですか？結局これは何だ、太陽作られる前にも光あったということを書いてある。これとんでもない、科学的じゃない。神様消せば、そのプラスのことを消せば何が残ってるか、マイナスばかりですなるんです。批判するんですね。実はこの箇所でも同じようにできるんだね。まあそれで聖書を批判するつもりじゃないんだけど、でも基本的には神様いなければ、上からの救いのがなければ、その面は消してしまえば、フリクションペンがありますね。皆さん持ってますか？フリクションペン、インクは消せるもの、はい、フリクションペン分かる人、あまりない、教会に持ってくるべきでね。このペンじゃないですけれども、すごいものですよ。新聞に出たよ、この前の朝日新聞に出ました。インク書いて、そして上の方はチュチュチュチュやればもう消す。基本的には消すんじゃないですよ。色は出なくなる。フリクションの熱で、65度ぐらいの熱で、そのインクは見えない。透明になる。あるんです。そういうものですね。ぜひみんな買ってください。パイロット社を作ってる。私はパイロット社も関係ないだけど、そういうものあるね。でも基本的には創世記一章考えてね、マイナスがない。全部プラスで、でも神様の部分を消せばマイナスがない。ここも同じです。プラスですけれども、いいことですけれども、でも神様考えなければ、その上からのものを消してしまえば、マイナスが残りません。いいように見えない。だからこの箇所は、信仰なければ、とてもマイナスに否定的に見えることは可能性いっぱいあります。今日、そういうふうにちょっと話してもいいですか？まあ、これは正しくないと説明すれば許してくださるでしょう。そういうふうにするつもりです。今日は、こういうふうにマイナスに見えるんだけどね。でも本当は違うよ、というふうにメッセージします。じゃあ、どういうことに言うか。こういうふうに聖書を見てる人いますね。書いてる以上のことは、もっと知りたいです。ここは十分詳しく書いてありません。というふうに聖書を見る人言います。例えば、イエス様は弟子たちは何人救わされましたか？あの町に、あの村に行って、老婆見つけなさい。何人ですか？2人います。じゃあ、誰ですか？名前は？書いてない。名前書いた方がいいんじゃないか。名前書いたら後で調べられるんですよ。これ本当に後話が分かるためには、やっぱり名前がないと、ただ適当に書いてるかもしれませんよ。そこまで言う人いますか？言わないんだけど、考えるかもしれませんね。結局もっとデータが欲しいです。これは現代的な人間だね。私もそうなりやすいですよ。まあ工学部でしたから、理科のことでね、理系ですね。だからデータ大好きですね。だから名前欲しいですね。でも実はマタイの中では彼に名前あるんですよ。でもここはないです。でも名前多いのはマタイより人の働きと思うんですね。比べたことある？ないでしょ。でも人の働き調べたら名前多いです。教会に始まるというより名前多いですよ。教会向きの人の働きの中で多い、とても。だから結局書いてる時に最初読む人は調べられるんです。ここにも名前あったらいいんじゃないかと。でも正しくないね。どういうふうに説明するか、こういうことじゃないかな。例えばペトロだったらどうなるんですか？人間は。そして弟子たちは2人使わされて、その1人はペトロでした。そしてそうするとみんなは何をも考えるか、老婆中心のことじゃなくて、その予言の実現してることより、結局ペトロ、どうしてペトロだったでしょうか？ペトロはそういうことするかと考えてしまう。話は邪魔になるね。そしてもしかしたら書いてないだけど、 ユダの可能性もあったね。12人の一人ユダまだいましたよ。だからユダはそういうことできるんですよ。でもユダだったら帰ったらどうなるか、この時この大統領ユダがいるか、やっぱり中心の外れてしまう。だからデータもっともっとあれば、もともと帰ったらもともと信じるということより邪魔になる場合あるんだね。でもそこまで考えない人多いだな。でももう一つ大きなそのような文句が、これはどうでしょうかね。群衆でしょうか。まあ最初一節でね、彼らはエルサレムに近づいて、彼らは誰ですか。まあイエス様の弟子でしょうか。でもその前の20章の最後には、あの二人の、あの目が見えない盲人の方と書いてあるね、癒されたんだね。そして最後には20章の最後には、彼らはイエス様についていったと書いてある。だからもしかしたらその二人は一緒にいた。ところでマルコの福音書の中でその一人の名前書いてるんですよ。だから名前書いてるんですよ。後で調べられるんだね。まあその二人だったから。でもヨハネ読めば、あのベテニアの町は途中で寄ってて行ったんだから、だから結局ヨルダン川の、あのエリコの町からずーっとエルサレムまで、そこまで行ったかどうかわからないんですけどね。もうヨも一緒に出る可能性あるんです。だけどその群衆は誰であるかとはっきり書いてないんだね。そしてこの群衆はとても大事ですよ。あの何節ですかね。その群衆のすることを書いてるんだね。4節、5節の後かな。群衆のうち大勢、8節でね、すると群衆のうちの大勢のものは自分の上着取って道に置いたんだね。じゃあこれは大事ですね。これはみんな本当に信者でしょうか。それとか違うでしょうか。知りたいな。でも書いてない。でも、まあ、それは大勢にいることは分かればそれでいいんじゃないかなと思うんだね。そしてここの箇所の印象は、外の人たちはイエス様に対する信仰があるみたい。エルサレムに入ったら、これはどういう方ですか、誰ですかという声が、ね、騒ぎになった。結局イエス様を信じてるんじゃなくて、邪魔する問題を貸してる人は入ってるんだねという印象ですね。ケイスのメッセージにも先生はちょっと話したんだけど、あの五日堂には十字架につけよう、十字架につけようとというふうになるんです。そうすると群衆はイエス様を喜んで向かってる。ここ21章27章は十字架につけよう、つけようという合わないでしょ。じゃあどういうふうに説明しますか。じゃあ群衆は誰ですかということで答えになるね。同じ人物、同じ人たちだったら人変わりやすいですねという教え。でも違う人たちだったら、外は本当に信仰を持っている人たち、ガラダヤ中方から一緒に見てイエス様の奇跡いっぱい見てて切って、そういう人たち中心でエルサレムに入ってから違う人物可能性もあります。どっちでしょうかね。ヨハネによると、中から出迎えした人たち書いてるんです。それはあのラズロの復活されたこと、ラズロを生き返されたことの奇跡で、そういう証し聞いてて中から出て行ったと書いてる。でも面白い書いてる順番は、イエス様に向かってホザナホザナダビデの子というのあとの書いてる、ヨハネには。だから私は同じ人物、イエス様はここで盛んで喜んで迎えてると、ヨハネの書いてるのは違う人物と思うんだね、私思うのは。だからもしかしたら違う群衆です。主にエルサレムに住んでない人たちが多い。イエス様を信じてるんです。エルサレムの中のはリーダーたちは、偉い人たちは反対するんだね。だから人変わりやすいということより、結局中心のリーダーたちのは心固いで最初から悪い。でも外の人たちは 心喜んでるだけではエルサレムに入ってて怖くなるということかな。それによってかなり違うんだけど、聖書に書いてないからはっきりで、どうするんですかね。もっとデータ欲しい。でもあれは現代の人間でね、普通のあの時代に福音書を読む人たちはどうですかね。この群衆は何人だったか知りたいというんですか。そうじゃないね。現代の考えだったね。あれは大勢ですと間違いない。そしてマタイの福音書を習っている人たちは大勢だったと分かる。これは作り話じゃないと分かる。だから現代の考え方と心の考え方ちょっと違うんでね。ところでもう一つ、これに対することはもう一つ、イエス様はエルサレムに入ったのは何回もあったね。なんで分かりますか。またによる福音書で分かりませんよ。一回もここ以外には書いてないです。ヨハネの福音書を読めば何回か分かるんだね。豪商のあの池の相場の人を癒された。また九章の生まれつき身がない方は癒された。九章、それは神殿のすぐそばだね。だから少なくても2回あったんと書いてるね。また読めばエルサレムに入るのはここしかないです。というのはマタイの書き方はイエス様は外で人に対する、そして十五章を読めばエルサレムから来るのパラサイ人たちにイエス様に反対して文句言うんです。エルサレムから来るのは悪いです。中方はいいように見えるというふうにマタイの書き方だね。まあそれは現代にもあるんじゃないかな。都会の人間はダメですね。それはアメリカの田舎者の言う言葉だね。皆さんメイン州わかりますか。聞いたことありますか。アメリカのメイン州、すごい大事なところですよ。世界のブルーベリーで7割ぐらい力くるんで、とても大事です。もう一つ大事なのはメイン・クーン・キャット。聞いたことありますか。猫の種類です。猫の種類、メイン・クーン・キャット。クーンというのはあのアライグマだね。アライグマと似てるの毛長いの猫がメイン州にいる。知ってました。まあ、そのぐらいだね。そのぐらいですよ。でも、どうして聖書は、東海悪いと言ってるのかな。やっぱりプライドの問題と思うんだね。そういうことあるんだな。それは、特にマタイの中で目立つんじゃないかな。もっとデータ欲しい。もっとデータあれば、もっと証明があれば信じます。というふうによく言う人多いですけれども、本当ではないね。結局問題は、データではない。心です。どういう心ですね。じゃあもう一つここで批判心のやり方ありますね。あの今あの司会者も読んだ時にはちょっと問題になったのは21章の1節の町の名前出てるね。最初に読めばベテニアと思っちゃうんだね。ベテニアという町はよく出るんだね。でもここはベテパゲ、聞いたことある名前。まあこういう文句があるんだね。結局これは外国だね。カタカナで書いてるんだね。そしてベテニアといういつもよく出てるのはヨハネに出てるんだね。ヨハネの12章の中で11章の中で出てるベテニア、それもエルサレムの近い のマルタとマリアの町だね。あのラザロも住んでた町ですね。それは有名ですけれども、時々聖書の中では、聞くことのない名前出る。それは嫌がある人いますね。カタカナあまり好きじゃないね。実は私もカタカナ好きじゃない。いつか話すことあると思いますけど、あの、河内の保育所で英語を教えてるんでね、子供たちに。そして大体最後には年長さん卒業、学校に行くようになってて、年長さんは私のために何か書いてくださるんですよ。大体みんなカタカナで書いてしまう。先生にカタカナで、外人はカタカナでいいですね。という考えよね。でもカタカナは読みにくいんじゃないか、現代の人間に。もう私にも難しい。ひらがなの方がいいだけど、カタカナで書いてしまう。結局、外国風の雰囲気があるんだね。 そういうふうに聖書を見る人はかなり日本に多いでね。またに一生特にそうですね。そのケースのところでね。イエス様の誰誰とかね、誰誰誰誰のカタカナからカタカナばかりでね。そういうふうに始まるのは嫌がる人はあると、まあわかるんだね。日本じゃないね。まあ、町の名前はここであんまりないんですけれども、でも文句言う人います。もう一つどうでしょうか。これは大事なことですけど、カタカナで書いてるね。五節。シオンの娘。それは何の意味ですか？いい名前ですね。時々そういう名前ありますね。クリスチャンはそういう名前つけるんでね。シオンの娘。それはカタカナね。これは何の意味ですか？聖書に慣れてない人は、どうして説明がないか。下にもノットがない。この聖書は嫌だ。実は、そういうことよくある。英語の聖書にはよく説明、下に書いてる、場合によってここにもあるんだけど、これはエルサレムという意味でしょうかって。でもエルサレムの中の山の名前とするね。本当に二つの山ぐらいあるんでね。宮がある山と、それ東の方。また外に行けばオリブさんでね、オリブのあるんだね。そして町に入ってて、その宮のことを東から来ればね、イエス様東から来てるから、宮にすぐそば入りますね。そしてその山ある。モラヤという山かな。そして種があってて、そしてもうちょっと高いのはシオンさんだね。これはダビレの町ですね。最初は城を作ってたみたいなダビレの町ですね。その町の中心があるんだね。でもそういう説明はここにはない。でも皆さんは教会長いから何も考えないね。でもどっちの意味でこちら書いてるでしょうか。まあそれはわかるんだね。これはザカリアという旧約聖書の預言書の9章の9節に書いてる言葉で、そういう箇所を読めばシオンの娘、また次の列に書いてるのはエルサレムの娘と書いてるんだから、結局これはエルサレムのもう一つの言い方ですから、エルサレムの意味です。ただの、あ、でもつまらないな、こういう話。これも問題になるね。どうして説明がないか、カタカナが多いか、というふうに考える人いるでしょうね。もう一ついきますか。今度は、ホサナという言葉よね。19節。ダビデの子に、ホサナ。ホサナは何の意味ですか？はい。はい。意味は。先生たちわかるけどね。あとは、丸バツクイズじゃないね。ちょっと難しいね、今日の。ホサナは何の意味ですか？司会者わかるでしょう。前に座ってる。はい、ホサナ何の意味でしょうか。あ、すいません、急にね。はい。実は私もスタディバイブルあるから英語で、ノートに書いてるんだね。それでわかりやすい。そしてどうして翻訳されてない。ねえ。まあそういうふうに文句言う人いるかな。まあ意味は救いか救ってくださいということですけれども、じゃあどうして翻訳されてないか。まあ理由あるんだね。結局、このホサナという言葉、叫び言葉ですね。だから結局意味は救い、救いがあれとかという意味ですけれども、でも結局、神様の救いの感謝の気持ちで言ってるから、だから救ってくださいという直訳はあまりいい意味にならないから、だから翻訳されてない。だから結局、シャロームという言葉がありますね。シャロームだね。ヘブライ語のね。シャローム。平和の意味ですね。でも現代のユダヤ人の中でシャローム、シャロームと言ってて、ただ挨拶ぐらいになってて、いつも平和がありますようにという意味じゃなくて、結局神様の祝福ありますようにとか言ってる。これも似てるから翻訳しなくてもいいですけれども、最初読む人は、またカタカナでだとわからない意味のは、そしてそれは旧説には2回書いてるのね。そういうふうに。こういう考え方に何が問題あるのか。まあ文句わかるんですよ。わかる。本当に一章ではカタカナの名前ばかりで始まるのはなんとなく面白くないのにわかるんですけどね。こういうことでしょうね。私たちは自己中心ですね。聖書は翻訳されている言葉でね。翻訳するの言葉はあんまり好きじゃないな。文学的には日本の本だね。もともと日本語で書いてる本は大体いいだね。 私はいろんなプリント作るんだけど、必ず翻訳してもらうんだね。でも、場合によって考えるね。ただ大体このぐらいの内容書いてほしいですから、互いにどうぞ書いてくださいと。もっといい日本語になるでしょうね。翻訳はちょっと。ある程度聖書は私たちはそうになってるね。どうしてですか？まあ、結局神様はイスラエル選んで、イスラエルにこういうふうにした。だからエルサレムですね。だから東京じゃない。だから年収書いてません。それはがっかりすることじゃなくて、結局これはイスラエル中心の箇所ですよ。エルサレムの入場ですね。昔は東京に江戸に行くということがあったんだけど、似てることあるかもしれませんけど、やっぱり神様選ぶ権威があるでしょう。私たちで選んで、私たちに都合いいようにあるはずじゃ考えていけない。でも人間は中心の、そうなるんですよね。翻訳のもとカタカナ嫌になる ね。皆さん免許のことをいつも聞きたいでね。毎週メッセージの中で毎回免許のことを話したらいいですか？やっぱり嫌になるね。やっぱりわかる。だけどこれは神様選んだ民族ということでエルサレムになってます。そういうことを忘れていけませんね。はい、じゃあ翻訳のことよりもちょっとのもうちょっと面白いことを実説見てください。これはようやくエルサレムに入ってて問題出るんだね。ここで書いてるのは、都の中でが、じゃあみんなで騒ぎ立ちと書いてる。騒ぎ立ちだね。これも翻訳の問題だな。翻訳はぴったり 100% 日本語にならない、英語にならないこと問題あります。クリスチャンはそういうことはあまり文句言わないんだけど、時々あるアメリカで見えますよ。こういう教会アメリカにありますね。完全な 100% 絶対信頼できる英語の聖書欲しいです。そういう信仰多いですよ。かなり保守的な人たちですよ。友達いるよ。そしてどうなるか、結局完全な英語の聖書欲しいですから、じゃあ私たちに持ってる使ってる英語の聖書は完全だと考えましょうというふうになってる。翻訳の言語は何とか何とか言うのは禁止されましょう。そういうことで言えば、人は自分の聖書を疑うんです。聖書を疑うだったら問題だ。じゃあそれで言語の勉強は全部やめよう。英語の完全な聖書あるからという考え方あるんだね。目的わかるけれども、そうではないね。もともと聖書の最初の言葉は完全だと思ってますね。次節はそれとつのでいいです。ここに書いてるのはね、騒ぎ立ちと書いてる。まあ悪いことわかるんだね。どういう翻訳しても、これはあんまりいいことじゃないとわかるね。中に入ってて、でも英語の聖書は騒ぎというのは、騒ぐというのはノイズィーでしょうか。ここで英語の聖書には、そして都に入ってて、エルサレムに入ってて、そしてとてもうるさくなったとノイズィーと書いてません。入ってない。その町の全部はみんなが動かされた。moved と書いてるんだね。moved ですよ。え？ノイジー。moved。違う。ああ、困る。じゃあ聖書信頼できないね。ということじゃなくて、結局翻訳しにくいですよ。そしてここは、こういう言語はね、ちょっと調べたんですよ。面白い。大事な単語と思うんですよ。外は流れすごくスムーズにいってるんですよ。あの町に行ってて、ローバーがいる、ローマの子がいるから、そしてそれ持ってきて、そして町、奇跡的に本当にあったんですよ。そしてそれ連れてって、みんなはイエス様を迎えてて、吐いてて、騒ぐと。moved。結局これは単語は言語には、ギリシャ語には、自信に関係ある。自信ですよ。まあ、言語の言葉言えば、西洋とかね。そして、seismos という考えがあるんだね。それは地震の単語です。地震なんだってね。 まあ、これは物質的なことじゃなくて、後で27章は自信ある書いてるんだよ。同じことが使ってる。でも、ここは、途中動いたんじゃなくて、結局人の心、はぁ、これなんだ。結局、こういう騒ぎがない方がいいという雰囲気があるんです。不安になってる。同じようなことが2章にありますね。2章では、東の国々からの博士たち来てて、メシアは、ユダヤ人の王様はどこで生まれたか。それで、ヘロデ王でも、町の全部でも、同じ言葉じゃないんだけど、結局不安になって怖くなった。エルサレムはマタイの中でどういう町ですか？メシア本当の意味で欲しくないです。安定欲しいです。ということで、ね。でも、中方の人間は結局問題いろんなきぶつけてるから、メシア来るのは期待しています。特にガラダヤ地方そうだったんですよ。ガラダヤは田舎だから騙されやすい人間ですということでより、結局、今の生活で満足してない。人たちよかったですね。それで違うんだね。それでこういう言葉で分かります。そしてそのサイズモスという言葉、現代の英語に使われているのサイズモメーターですか。自身の測る機械は何て言うんですか、日本語で。中川先生何て言うんですかね。その揺れの角とか何て言うかな。地震何かありますね。震度計とか。そういう言葉、英語でこういうギリシャ語の言葉使われてますね。結構そういう関係ある。地震みたいな不安になってた街ですよ。外は喜んでる。中は、これは問題になるだろうかな。ローマの関係も問題がなるかな。とか、そればかりになるね。自分の立場どうなるか、飯へ来れば、うちは大最長であっても、立場主な。まあ、外国風の部分は聖書の中であってて、好きじゃないということは、まあわかるんです。翻訳足らないということ時々あるし。でも、かなりいい翻訳ですよ。がっかりしないでね。じゃあもう一つ。こういう文句も出るなね。この中で予言はどのぐらいありますか？マタイの中で予言は多いですよ。この箇所、すごく多いです。五節はそうです。それだけじゃなくて、五節も、その九節もそうですし、神殿に入っている言葉、イエス様の言葉は十二節ですか、十三節ですか。それはエレミアとイザヤの二つの二箇所を合わせて言ってるんですね。そして十六章は、その文句言ってる人たちに対してることも、聞くことありませんかと、もう一つ引用ですね。なんか少なくても、一、二、三、四、五ぐらいあるんでね、予言、多いです。素晴らしいね。聖書を信じているユダヤ人だったら素晴らしい。でもそうじゃない人だったらどうなるか。ますます外国風で、ますます神様がいなければ信じないとね。そして、老婆のことだね。まあ、旧約聖書に書いてるから、ゼケリア書の9章9節には、メシアこうになりますよ。エルスの入るときにこういうふうに入るよ。でもそれ分からないの、あんまり興味がない人だったら、結局、神様信じてない。また、予言信じてないだったら、これは、長い話だね。どうしてローバーとローバーの子の子、その子の子、詳しく書いてるか。あの町にいてて、誰か質問すれば、収納御用ですから、それ許すとか、そこまでは書かなくてもいいんじゃないかな、と。皆さん、ローバーの話は大好きですか？普通の人はそうじゃないだけど、でも、予言に、のために見る目がある人だったら、これは素晴らしいです。そうじゃない人であったら、逆だね。残念ながら。はい。また、こういう予言に対する否定的に見ることについて、何と似てるんでしょうか。やっぱりそれはエルサレムの中の人たちはイエス様に対する態度と同じじゃないかな。結局、彼らは旧約聖書を信じているはずだけど、イエス様はベツレヘムで生まれるということは言えるんだけど、でも基本的には壁がある。壁があるね。 そのようなことと似てるんだね。じゃあちょっと話飛びますけれども、2週間前ぐらい上越に行った時に、上越で中学生の英語の勉強もあるのね、まあ後でメッセージもありますね。そしてそれでこの前勉強したのは、学校の科目のことでゲーム作ったんです。結局いろんな科目で英語で書きますね。国語だったらジャパニーズとか書くでしょ。そして英語だったらまあイングリッシュとかイングリッシュグラマーとか書いたらよかったですけどね。また数学はマスでしょうか、サイエンス科学とか、まあ、学校にある科目と他に足しましたね。昼ご飯、体育、休み、そして最後にこういうふうにゲームやりました。いろんなやり方でやったんだけど、最後にこうやったんだね。じゃあ4つのグループに分けて、すべてのカードを揃ってるんだね。すべての科目、学校の関係でね。じゃあ一つやめたら何をやめますか。まあ最初は英語で出した人は失礼に言ったんでね、英語大事だよ私言ったんだけど、まあそれでだんだんだんは出すようにする。じゃあ何か最後まで残すのは何でしょうかとかね。何か残ったと思う？昼ごはん？ランチですか？体育まで大事にした子いましたけどね、英語最後までだったの誰もいないね。いなかったね。それよりサイエンスかなり前、最後までやってたんだね。最後までダイジェストは、ベケーションですね。休み。学校の科目より、ベケーションの日。まあ、それは話になったで、休みも必要ですね、ということを話しましたけれども、休みの時にはどうしますか？やっぱり教会行くのね。それだったらわかるね。だけど、結局人間は何が本当に大事であるか、わからないですよ。本当にわからない。予言という見る目がない。私は言語学時代で、まあ、英語のクラスはあったね。私にとって国語でしたね。私は一番いい成績で、だからいい英語の先生になってるでしょ。違います。私は英語の成績はそんなに良くなかったね。数学良かったんだけど。もう一つはフランス語ですね。メイン州は、隣に言えばケベック州、カナダですね。だからフランス語を話す人いるんだから、じゃあ私は、ああ、フランス語にしてるから、やっぱりフランス語大好きで、じゃない。嫌だった。これは絶対使わない。外国語は私にいらないねって。絶対いらない。外国に住むつもりってないです。そして私は一生は日本に外国に住んでて、フランス語より難しい日本語の勉強して苦労してる。そしてみんなは我慢して私の話を聞くんです。フランス語もしかしたら言語学時代私にとって一番大事な大事な大事な科目でしたけれども、私は分からないでしたね。これと同じね。予言、ここにいっぱいあるんだけど、見る目がない人多いです。残念だね。でも信仰ある人だったら、老婆のことでも、細かいことでも面白いですよ。イエス様は前もって用意したんじゃないです。でも前もってところにいるとご存知でした。それも奇跡ですね。善意です。善知ですね。すべてわかるんですね。そういうことですね。だから結局この予言の嫌いのは結局は本当に大事なことを分かってないでそうなってると同じですね。はい。すみません。今日のメッセージはマイナスばかりやね。最後にはプラスちょっとあるんだよ。はい。もう一つのね、5節見てください。この中で大事な言葉あるんですけど、誤解されてる言葉ですね。5節には、その老婆に乗って、まあ、町に入るという関係ですけれども、うん、あなたのところにお見えになった、なるんですね。乳輪で老婆に乗せて切るんです。乳輪ってことね。英語で言えば meekness。meek。meek だね。これは三条宣教の中でもあったね。その大事な言葉ですね。でも、わかりにくいちょっとね、これは。乳輪は何でしょうか。多くの人は、まあ弱いですという意味と思うんだね。でもそうじゃない。結局その弱さではなくて力はあるんだけどそれはコントロールされてるんだ。精霊の力によってでも人に害を与えることはない。まあ謙遜であると似てる単語ありますけれども、まあ、もう説明しにくい言葉ですね。でもそういう風に入ってくるんです。 でもユダヤ人たちはそういうふうに欲しくなかったね。基本的にどういう救い主欲しいですか。この言葉は聖書に予言されたんだけど、ザカリア9章9節、彼はやっぱり軍事的に強い人が欲しかったね。今日ちょっと持ってきた本だけどね、前に紹介したことあるんだけど、この本の中で今でもユダヤ人たちはそういうふうに考えてるんだね。 Why the Jews rejected Jesus? どうしてユダヤ人たちはイエス様を拒みました、信じなかったかとか書いてるのはユダヤ人だね。そしてこの中でもそう書いてるね。結局イエス様はただ平和的に来たから、本当の神の国をローマに反対して作るんじゃないから、みんな興味がなかった。でも紀元70年どうなったんですか。ローマに反対してる軍事的に動くのユダヤ人たちどうなったんですか。町はダメになった。そしてそれだけで終わってない。歴史勉強すれば、それは第一ローマとユダヤの戦争ですね。第二もあった、第三と呼んだらいいかとかわからない、もう一つあった。そして紀元132年から136年の間、一番大きいのはまたあった。そしてそれはどういうことだったか。シモンという人が、まあ、星の子という名前もらってて、メシアですというふうに言われて、ローマに反対する132年だね。そして2年半ぐらいでうまくいったんですね。結局、力あるんですから、ね、軍事的にはいろんな行動をするんです。そしてこの本の中で、この人は良かったですと、イエス様より、と書いてるのよ。でも、本当のは、それで、エルサレムの町だけじゃなくて、紀元70年よりもっとひどくなったのは、あの偽メシア、本当のクリストではないノストの戦争で、その時からユダヤ人たちはエルサレムに入ることはできない。そしてその宮のあるところは、それはギリシャの神様の、ローマの神様の何か宣伝使ってて、だから本当に柔和なメシア欲しくないユダヤ人たちは、あのような道選んでイスラエルの国はダメにしたんですよ。そういうことだね。だから柔和ということ、謙遜ということはあんまり格意ではないけれども、予言された通りイエス様再び来るときには、そういう元黙示録に書いてるように馬に乗るね、それも予言されてますけど、そればかり期待してはダメですね。どうして人間そうなるか。結局プライドあるからね。プライド。自分の民族が出身ですと、ユダヤ人たちはそういうプライド、今のもんでもあるね。現在のイスラエルにもそういう問題あるね。こういうこと分かってない。この柔和の大事さ。じゃあ最後に、これ最後のちょっとの何かの一番大きな文句だね。もしかしたらこういうふうに考える人いるんだね。これはとんでもないですけど、イエス様はローマに乗ったのは、予言されていることを分かりながら、やっぱりそういう予言のことを分かっているユダヤ人たちを騙すためにやったんじゃないか。こういうふうに考えてもいい？でも基本的に考えたらユダヤ人たちそう思っているんですよ。イエス様は結局、人を騙すためにいろんな聖書を上手に使ったんだね。と今でも思ってるんですよ。そして旧約聖書のそういう予言があれば、やっぱり老婆見つけて乗ってそれに入れば人を騙されるでしょうね。それに対するどういうふうに言いますか。もちろん答えあります。そしてこれはこの箇所の本当の意味を分かってくると思うので、こういうことですね。老婆に乗ってる、老婆の子に乗ってるから、イエス様を応援したんではないですよね。それだけではない。それだけだったら、まあ弟子たちの12人ぐらいは応援するかもしれません。でもここに書いてるのは本当に大きな群衆です。そして街の中で全部騒ぐほどにうるさ、ノイズになってて、みんな怖くなってて、それだけになりませんよ。結局、この箇所はどこに書いてるのかっていうことが一番大事ですよ。マッタイの21章です。 それはイエス様の働き始まったのは、まあ3章でバプトスを受けるね。4章で始まるんです。4章の奇跡ある。5章、6章、7章はその旧約聖書の全部説明してるぐらいの大戦、そういう三条聖教ですか、すごくある。そして8章、9章、それもいろんな奇跡いっぱいあります。10章にはまた教えがある。それからまだ11、12、またすごい行動があります。また13章にはもう一度の素晴らしい教え、14章になるとそれは5000人食べさせたことじゃないかな。そして次は4000人いっぺんに食べさせたと書いてあるんだね。そして結局イエス様の奇跡を見てた人たちは特にエルサレムの外ですごく多いです。何人ですかという文句言ってるんですけど、何人でしたかって、そういうことじゃなくて、どこに行っても行ったんですよ。5000人は男の数でしょ。女と子供入れてて、また4000人います。もう一個会やってたし、結局ここでどうしてこんなに大勢になってるのか、あ、老婆がいるから、ああ行きましょう。そうじゃない。これはこういうところで、結局そのとこまでのまとめです。それでここにありますよ。だからみんなイエス様を迎えに行ったんだね。まあヨハネの中では特に目立つのはそのラズロの復活の生き返らされた奇跡でね、一番大きい目立つのはね。そしてそれはベテニア町のエルサレムすぐそばで、そういうことで、すぐそばからユダヤからも来るんだけど、でも基本的にはずーっとあったからです。そしてマタイはそれでまとめて書いたんだね。これはエルサレムの町のダメになる、紀元70年の前に書いてるんだからね。だからまだ生きてるんですよ。これを作り話だったら分かるんです。大勢いました。でもイエス様はエルサレムの中では奇跡しないですか。いや、ここに一つあるね。見ましたか、神殿に入っててそれを清めるとか、悪い商売やってる人を追い出すということだけじゃなくて、マッタイだけに書いてるんだけど、あの中でも奇跡あった。この盲人の方と足の不自由の方は癒された。そしてそのすぐ後で子供たちは、ホサナ、ホサナと言ったんだね。同じことを言うんですよ。だから外の言葉と中の言葉ちょっとあるんです。あの子供たちのことは誰でしょうか？はっきり書いてないだけど、小さい子供の単語じゃないです。これは多分12歳ぐらいの初めて神殿に上がっているガラダヤ中央から、遠縁のとこから親と一緒にエルサレム見てて、そして、イエス様12歳に同じことあったでしょ、ルカに書いてる。そして神殿に入ってて、そして目の前でその奇跡当てて、ホサナーとか、これは救いとか、本当に来ましたと。でもこれはエルサレムの中でとっても珍しいです。ここだけぐらいね。ここだけ。最後にはね。だからエルサレムの中では必ず悪いではないですね。でも、多いのは外からです。うちは問題だね。問題でした。じゃあそれでプラスのバイブルスタディのやり方のね、に戻りましょう。一番悪いのは何でしょうか？この中でね、考えましょう。一番悪いのは何でしょうか？やっぱり救われてないのエルサレムの人たちは悪いです。それで現在のユダヤ人たちは、福音書はユダヤ人の結局英語で言えばアンタイセミティック、結局ユダヤ人の嫌いでユダヤ人の迫害につながるの、福音書はダメですとかね、言ってるんだね。でもイエス様23章の時にはどう書いてるか、エルサレム、エルサレム、そして何回何回もね、あなたを集まるようにするんでね、面取りはその広くその子供を翼の下にするんだけれど、でもあなたはそのことを好まなかった。そしてイエス様は、泣いてると書いてないんだけど、そのような書き方だね。だから結局、聖書の目的は、ユダヤ人はダメだと言うんじゃなくて、悲しい、悲しかった、こういうふうになってるのはね。そういうふうに書いてあります。でも一番悪いのは、人間的にその時代には、エルサレムの中の悔い改めたい人たちですね。 でももう一つの悪いのは何でしょうか。現代の人間だね。神様を消してしまえばマイナスばかり残りますね。でもプラスありますね。一番いいは何でしょうか。やっぱり21章にはイエス様はこうになると分かりながら十字架になると分かっ、もちろんご存知でした。でも来ました。最初からご計画でしたね。だから私たちの身代わりになってくださったこと。でも多くの人は信じたんですね。多くの人はエルサレムに一緒に登ったんです。じゃあどうして中では黙ってるか。やっぱり内側のリーダーたちの圧力です。イエス様はその奇跡しましたでしょ。神殿の中で子供たちはホザナホザナと言ってるのね。でも祭司長は来てるか、黙るようにする。そして次々そういうこと見えますね。ペテロは話せないようになっちゃったでしょ、うん、そしてそういう活動です。結局本当に信じている人たちは何も言わないようにするということで、ここから二十章から見えるんだね。だから最後には本当に信じている人たちどうなってるでしょうか。黙ってる、逃げてる、怖くなってる。それはいけないね。だから全体的にここの教えているのは何でしょうか。ああよかったですということじゃなくて、それだけじゃなくて結局反対があってて何も言わないようにクリスチャンになっていきません。イエス様の素晴らしさを分かって話すべきだ。証しできるようにするべきだ。こういうことを教えていると思います。でもそれは復活されたイエス様の力によってできるんだね。ペテロは失敗しましたけれども、復活されたイエス様、見て信じて聖霊の働きがあれば証しできるようになるんだね。反対があってもね。それは全体的に教えているんです。はい。じゃあ、プラス書きましょう。もう一度。イエス様を受け入れなかったです。その罪があるんです。私も罪もあります。それでもイエス様はそういうことになると分かりながら来てくださいました。それを信じて、感謝しましょう。証ししましょう。声上げようと。ということですね。プラスの書き方は二つあるんだな。まあ、外国ではこう書くんだね。書く。普通はこういうふうにして下から書く人いないね。下から書く人いますか？もしかしたら幼稚園で誰かやるかもしれませんね。書いてて書く。でも本当にやり方、聖書を教えているのは、罪分かって、上からのその救いの恵みは、一方的の恵みは分かって、イエス様を信じて悔い改めてて、聖書はただ人間作ってる本じゃないと分かって、その恵みを受け入れて、それから声を上げる、感謝するんです、ということと思いますね。それは自分の救うためじゃないですね。救いがあるから上げるということですね。こうこうこうというふうに書きます。というふうに学校で教えてる？教えない。それは聖書の教えだね。はい。じゃあもう一つだけ 大事にしますね。結局神様を忘れていきません。無神論者が聖書を自然に批判するんです。でもクリスチャンでも神様のことを忘れてしまえば同じように見えるね。正しく見えない。マイナスばかり残るんだね。聖書に不満持つと、それとか、メッセージする人の先生に対する不満を持つ。教会の中で他の人見てて、そういう人はうちの教会に、そういうふうに言うべきじゃない。互いに見つめてて、マイナスになる。マイナスになる。結局問題は何でしょうか。主を忘れるので、それいきません。それに気をつけましょう。はい、お祈りして、します。お祈りします。天のお父様、イエス様は救わされてこの世に来てくださって、私たちの身代わりになってくださったことを感謝いたします。私たち人間は罪のことを聞きたくない。エルサレムの人たちは自分の罪を認めなかった。
私たちも自己中心に自然にそうなるんです。クリスチャンであってもそうじゃなくても、主どうか私たちを許してください。十字架の贖いによって救いがあることは本当に感謝です。私たちは証ししないことで怖がってこと多いです。主許してください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。